歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ年音版、イーボイス曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド FM のエクシング、作ってワクワク使ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア、 E ファクトリーの提供でお送りいたします。というわけでございまして、坂口みどり局長こんばんは。
はい、こんばんは、平田
君。はい、どうも、あれからもう1週間ほどね、経ちましたですけども、いかがお過ごしでしょうか、局長。
食欲旺盛で元気に過ごしております。
あ、ほんまですか、よかった。もうね、食欲っていうかね、食べなダメですよ、ほんま食べら。
食べると本当元気出ますよ。
ね、食べないとダメです。だって人間の体って食べ物からできてますからね。
そうですね。
ね、だからもう食べるって、僕はね、昔ね、子供の時に、
はい、
ルパン三世というアニメーションがありまして、でこのルパン三世がね、瀕死の、高いところから転げ落ちて、瀕死の重傷を負うんですよ。ところが、ルパンはもう本当にガバガバ食うて、そしてパターンと寝るんですね。そしたらもう瀕死の重傷やったのに、食べるだけ栄養分取ってパタンと寝ることによって、もう言うたら次の日完全復活できるっていうような、カリオストロの城という、はい、カリオストロの城というタイトルの映画を僕、それ子供の時見て、もう絶対これやと。
忘れてない
。いや、だからいや、それで胸焼きしとても何しとってもとりあえず食べて、その復活を図るというね。だからこれは僕はルパン三世から教えてもらったんですよ、アニメから。はい、なんか変わったやつですけどね。
食べて寝るっていうことは一番やっぱりいいと思う。
いいでしょ、
うん、だから食べて寝る、
やっぱり局長ね、食べるって大事ですよ、ほんと
思います。
はい、あれですって、長生きするね、お年、まあ局長がお年寄りって言うんじゃなくて、はい、90とか100とか生きておられる方は、やっぱり焼肉とか肉類、ステーキとか食べてるんですって。
だから肉いいんです
よね。あ、ですよね。なんか肉ってこう血管の中のコレステロールをとかって思うじゃないですか。だけど肉を食べる方が弾力ができるんですって、血管自体に。
なるほど。
うん、やっぱり脂肪分を取ると血管自体がこう柔軟になるっていうのをよく聞きます、最近ね。だ昔の、いうは一般のそういう皆さんのお話は、結局肉なんか食べたら高齢者が食べたらあかんとかいう話をよく聞きましたけど。
でも、いや、言ってますよ、皆さん。
今は違うみたいですね。そう
思
ったら昔、昔言われてたことが今はもう全然違うじゃないですか。
こういう時代になってきました。
うん、ね、クラブだって、運動のスポーツクラブだってお水ガンガン取れって言いますけど、僕らが子供の時、中学生の時はもう水飲むなと
言われましたね。
え、局長も言われました？
言われました。水分取ったらあかんって言われた。
どういうことなんでしょうね。もう全く逆じゃないですか。
本当、そういえばそうですね。
うん、
いや、お年の中になりました。
ねえ、で、なんかね、意外とね、その、国の方針とかで、僕たちも建築関係やってるんですけど、昔はね、その、例えば、建物建てるときに、火が炎症しないようにとかね、要は耐火構造するのに、それとか結露防止のためにアスベストを要はつけなさいっていうような時代があったんですよ。で、ところが今はアスベストって絶対ダメじゃないですか。
ダメですよ。
ね、そういうやっぱり肺がんとかを誘発するとか。で、だから昔良かったとされるものが今の科学だったり医学によってはもう180度違うっていうかね。
でも言ってることよ、分かるわ、その通りよ。
加減や思いません？
ねえ、一緒。 生懸命それを守ったんですよ、
う
ん、
そうですよ、そうですよ、
一声で水飲まずに体育頑張ったもの、
そうでしょ、だから、うん、なんかね、もう本当にこの何がほんまか、これ時代によってなんか変わる、まだでも変わるかもからね、これから我々がいいとしてることが実はあかんと、
じゃあ1年後2年後ちょっとしたら今いいって言ってることが悪いっていうことになってるかもわからない、
ね、だってね、エアコンとかでもやっぱり今はつけなさいって言うじゃないですか、その要は熱中症いう言葉がなかったですから、つい最近まで、
はいはい、つけてますね、
ねえ、だからどっちか言うと環境のために、まあ言ったら冷房そんなつけないでねとか言うね、
扇風機で我慢しなさいねって、はい、
あの28度にしなさいって言ってるのもあれもでね、あれ違うんでしょ、はい、あれ環境大臣がこの前ペロッと、まあ、去年か一昨年言ってましたけど、28度の根拠なんかないと、うん、
ないのに守ってたんですか、
そうそう、で実際28度ってやっぱりちょっと夏場って暑いんですよ、
そんな28度で、はい、もういくら半袖にしても暑い、
そうでしょ、だから、うん、その何をもってそのベストか、うん、ベターかっていうのがもうほんまに分かんないんですよね、
分からないです、で改めて平ちゃんに聞くとどうしていいか分からない
でしょ、で、うん、例えばそのまあそういうとこのメディアっていうか僕たちもこれメディアね、うん、させていただいてますけどもそのテレビでやってることというのが昨日一昨日もですね、やっぱり問題になってまして、バイキングというね、
はい、
坂上忍さんのやってる司会やっておられるその番組で5月17日の映像だよと、これはだんだん自粛ムードが緩くなってきて、皆さんが緩くなってきて5月17日には表参道こんなに歩いてますよっていうね、写真が動画が出てたんですけど、実はその動画の一部にマクドナルドのシーズンモンの広告が映っていたと。というのは3月発売しているてりたまバーガーのね、要は上りが上がってたと。そして行き交う人は5月17日ってその時26、気温が26度あったらしいんですよ。でところがそこの動画に映ってる、映像に映ってる5月17日の映像とされてる、テレビにはダウンジャケットを着てる人がいっぱい映ってたと。それでネット上で炎上して、いや実は情報操作をしていると。だからどっから引っ張り出してくんねんと。そんな人がだからその世の中ね、こんだけ要はだんだんこう引き締まりが緩まってきて、街ではこんなに人が出てますよっていうのを3月17日の要は宣言が出る頃か出る前か知りませんよ、その映像を今使って報道してるということが今ものすごい、それってでもありですかと。
そんなありじゃないでしょ
う、うん、あかんでしょ、
当たり前ですよ、うん、へえ。
だからそういうことを印象操作をやっぱりしてるというね、
なんか世の中そんな何を信じたらいいんでしょうかね、うん、平田君。
だからそのね、なんかこうね、いかにもその番組作りの上で、
うん、
ドラマチックに見せかけることによって、うん、視聴率を取らおうとするちょっとなんかあざといというかね、
嫌ですね、
そのままのものを出すとなんかこう悪やっていうかね、その過剰演出しないと番組じゃないっていうようなその考え方がちょっとやっぱり歪んでますよね。
うん、でも今ってそうなんですか、そういうのが多いんですね。
いやそうみたいですね、やっぱり視聴率がもうやっぱりどうしても中心な、だから僕は緑局長なんかね、うん、もうほんまあるがままじゃないですか、
あんなもの
今日も歯抜けたら抜けっぱなしでしょ。
うん、そうそう、
うん、それがもう報道ですよ、ある意味報道です。
もう言いたいこと言いますよ
ねえ、そりゃそうですよ。だけど僕はそれがあの報道陣のっていうか番組のそういうやる資格やと思うんですけどね、その正直っていうのが
正直ね、
うん、であとはあとは視聴者とかにもうどう考えるかっていうのは判断してもらうっていうことなのでね、はい、そうですよね。うん、はい、ちょっと書き込みをいただいてますので、局長、はい、ちょっと読んでみましょう。はい、平杉先生、この平杉先生は寝屋川でですね、
はい、
マッサージとか整体とかをなさってる
先生、こんばんは。
はい、先生こんばんは、ありがとうございます。見ていただきまして、はい、脳的には23度らしいですと。
ほう、あ、その時ね、
はい、なるほどね、はい、それからですね、もう一方いただいています。
はい、
和弘平石さん、これ僕、平石さんはあの僕 の, あの大学の先輩でございますね。はい、どうも
先輩
こんばんは、ありがとうございます。ファクトフルネスで、行ってほ、しいですねと。
ファクトね、本当ですね、
うん、ね、まあまあ、いろんなご意見いただきたいなと思いますが、まあそれがね、結局今の報道とか視聴率争いというねことなんですよね。まあまあ、本当を話すっていうのは多分勇気、逆に勇気がいるんじゃないかなと。
いますね。
正直っていう方が僕は勇気、この世の中って勇気いるんじゃないかなと。僕らでもね、まあその例えばね、言葉、大阪弁とかでもね、儲かってるって言われると、
はいはい、
儲かってるって言いにくいですよ。儲かってんのって言われたら、いや、あかん、もうちょぼちょぼやって、やっぱり、これ、まあ、言うんです。というのは、それね、まあ、儲かってるっていうのは、まあ、愛想言葉であっても、それをほんまに、儲かってるとこいつめっちゃ儲けてんのかいなってなるから、なんかそのお前だけええな、ええ思いしとんなみたいな思われるのがやっぱりこう恥ずかしいというかね、
わからないですね。
逆にどうなんって、非常事態でどうなんって言うと、いやあかんわ、よくてもよ、よくてもいやあかんわって、やっぱりこうなんかこう事実と違う曲がったことをやっぱり表現するわけですよ、人間。
大阪の人って特にそうじゃないですか。
あのね、悟られるのが嫌なのかもわかんないですね。悟られるというのが、
悟られるね、分かってしまおわれる
ね。だからそのなんかな、この正直がイコール罪みたいなところが若干なんかこうみんなの心の中にあるのかなと。
そうか、正直がある意味罪になる
っていう思いが、いや僕はね、でも正直が一番強さやと思うんですよ。
私はそれが一番楽なんて言った
ら、楽なんですよ。
めちゃくちゃ楽
です
よ。
で、悪いことですよね、悪いことをしてもごめんなさいって、そうそうそう、ごめんなさいって言うたら、あのあとはもう何も。ところがね、僕はね、このね、世の中ってそのね、よっぽどね、自信のあるというか、謝ったら終わりやとかね、いわゆるそのアメリカ的な、アメリカは訴訟社会といいます、まあ日本もそうなってきてるのかもわかんないけど、謝ると自分の非を認めることになるということがあるし、もう一つは謝ると自分のプライドとか立場がもうガラガラガラガラガラっと崩れていくことの恐怖。
謝るってそういうふうにとらまえる人が多いですね。
それがやっぱりね、最近多いです。でももう悪いと思ったら、相手がまあ言うたらその先輩であっても、下の子であっても、おじいちゃんでもおばあちゃんでも子供でも、それこそワンちゃんでもね、自分が悪いと思ったらパッてもう その素早く謝ることのこの大切さっていうのは、うん、僕は身を救うと思うんです。
ああそうか、素早くね、あごめんなさいってね。
そうです、はい、でそれがやっぱり顕著に現れてるのが、要はその、例えば偽装問題でよく企業が、
ね
ね、赤服であったり、千葉吉兆さんであったりね、
ね
だからあの場合はみんなね、それとかあのミートホープとかいう事件もありましたけど、うん、やっぱりね、その古い肉を混ぜたりとか、お客さんに出して一回引いてきたやつをもう一度調理をねするとかいうのはね、みんな親分が社長が従業員が勝手にやりましたと、
はい、とんでもない
ですね、そんなこと従業員するわけないわけですよ。
そうね、
うん、それを謝らずに自分は逃れて、もう言うたら社員のためが、社員が勝手にやったということで責任転嫁する、
やってるんですよね。
ここは全部やっぱりすぐ潰れてます。
あー、おっしゃる通りそうよ、うん、
やっぱりでもせっかく社員が一生懸命やって会社のためにやってることを突き放す社長やから、
うんうん、
それとか赤福さんとかは、まあ、赤福さんもなんかこう、なんかこう材料のことでいろいろ揉めてましたけど、あそこは割とそのトップが早く出てきて、まあ、これからこういうこともないようにいたします、申し訳ございませんでしたということで対応、謝る対応がやっぱ早かったんですよね。だからそうなんですよ、企業って絶対に、まあそのまあね、失敗もあるかも分かんないけど、そのね、まずその謝り方の姿勢とスピードっていうのがすごく大事なんじゃないかなと。
ですね、うん、だから安倍さんダメなんですね。
あ、緑局長、安倍さんダメやと思ってますか。
ダメですよ、あれ失格ですよ、うんうん、言い訳ばっかりして。
あ、なるほどね。ちょっとなんかぼやいてあげてください、一回ちょっと主張を。
安倍さんの、
うん、
もう安倍さんのやってる安倍のマスクなんかもう今、うん、マスクジャブジャブじゃないですか。
はいはいはいはい。
それをまだね、はい、466億もかけてするんだったら、
う
ん、
まだでも来てない家もあるらしいですね。
なんか来てないです
よ。あ、いや僕とこね先週来ましたよ。
あら、
あの、まあ、7人家族で2枚来ました。7人家族で2枚来ました、本当に。
うん、あ、そうか、たったの2枚か。
はい、
はね、
これはまあまあまあまあ変な話ね、まあその、はい、やっぱ来た時ちょっと嬉しかったです。
嬉しかったの、
ね、そのなんちゅうか、景品が当たったみたいな感じの。
あ、なるほどね。
そのあ、感染がこれで阻止できるとかいう喜びじゃなくて、なんかこう景品が、うん、昔なんていうのかな、なんか景品送って、当て物送って、はい、思わず到着した商品当たってたみたいな感じの喜びありましたわ。
そうか、うん、
だから多分あれまた記念品みたいな感じですわ、僕の中では。
で、
はい、でも親父にあげましたけどね。そう、ちょっと一つは、いただいてます、書き込みいただいてます。平石先輩、現場主義第一ですが、今年は本音が言いづらいと。建前と本音という本をよく読みました。やっぱりそうですね、建前と本音っていうのも、はい、顕著にもこういった時期なので、ね、出てきます。
言いましょうよ、あんたダメですよ、
ね、
って、
まあ、でもね、僕ね、そのやっぱりね、まあ、そらね、総理大臣とか首相がね、もうこれね、もうすごい事件いっぱいあるじゃないですか。
ね、菅ちゃんでも、あきえちゃん好きでしょ、タイプでしょ。
え、何ですか、
あきえちゃん。
いや、僕の好きなのは、みどりちゃんの次にあきえちゃんです。
ちゃん可愛いわな。
いや僕ね、あの人ね、あの人で怒られますけど、うん、僕は2度ばかりお会いしてましたね。
うん、 やあ、お会いになったのはけいちゃんに。
僕はあのだから、なんだかな、社会貢献なんとかで呼んでもらって表彰いただいてるのと、いやいや、それは全然なんですけど、それと首相官邸に、総理大臣の首相官邸にお呼ばれいただいて、
いいな、
でもね、僕ね、まあ、例えばこれね、いろいろあのいろんな森友問題とか、
そうい
ろんな問題が、まあ、あります。で、うん、まあ、それは僕はやっぱりその昭恵さんの、その、うん、まあ、何ですか、総理大臣、政治家の奥様としてのね、まあ、言ったら、罪悪というか、
うん、
もう正直言ってあると思うんですよ。で、でもね、うん、僕はですよ、僕個人的な話ですよ。個人的には僕はあの人すごくハートが綺麗というかね。
思いますよ、ピュアですよ。
ピュアなんですよ。で、僕はそのなんかそう肩持つとか持たへんとかじゃなくて、一個人の人間としてね。
うん、
僕が例えばこんなことあったんですよ、首相官邸にいた時に、まあ、エコカメの活動を、まあ、言ったら、報告するわけね。でその今僕はそういう学校ね、体の不自由な方々の支援学校とかに毎年呼んでもらったりしてるわけです。でそのお父様お母様の一番の不安というのは、僕たち親が死んだ後にこの子らはどうやって、まあ、言うたら生きていったらいいのかというところのものすごい不安がやっぱり一番の問題なんですって。
親亡き後を言うんですね。
そうです、そうです。それで僕はその毎年毎年お母様方とかお話しする中でね、ちょっとその一つ、まあ、こんなね、こんな提案というんじゃないけども、まあ、どこの大学でもね、卒業生がそこの大学の事務局、事務員さんになってるんですよ。大学の卒業生が、言うたら、まあ言うたら、その生まれ持った川に戻ってくる鮭のように。ね、だから、その、で、あの支援学校の、お友達も、やっぱりそのね、その程度っていうかね、その障害の程度がやっぱりみんな違うんですよ。
みんな違います。
はい。で、パッと見てたら普通の子なんだけど、うん、音にバーンって音がもうあかんっていう子とか、
あんな子いてます。
はい。これで人の中に入ることが、いっぱい密の中に入ることがダメやとかいう子とか、で、彼らにはその要は障害の程度がいっぱいあって。ところが一つ共通して言えるのは、うん、はい、みんなもう心がもうピュアなんですよ。普通も何にも汚れてない。
本当そう。
そうなんですよ。
そうなんです。
それってわかるでしょ。
あ、私も取材に行った時ね、うんうん、花火大会にその子たちが呼ばれて、それを取材に来てくれって言ったんですよ。その子の中、その中に一人全盲の目の見えない子がいてた。
うん、
目の見えない子が花火大会ですよ、わかります、
うんうんうん、
でもその子が打ち上がったときね、わー綺麗って言ったんです
よ。
ほう、心で見てるんですよ。
なるほど、
うん、もうこれにはもう参りました ね、
なるね、うん、ほんでね、その今のね、心がピュアやということをその前提で置いといてほしいんですけど、今世の中には例えば老人ホームで惨殺する人言いましたわな、障害児とかおじいちゃんおばあちゃんとかをもう二十何人刺したとか、あれってね、よく考えるとね、要はあの人は初めは健常者として採用されてるわけですよ。ところがこう、そのこういう風であるべきやと自分で思い込んでるから、おじいちゃんとかおばあちゃんがそれと違うことを、障害者の人が違うことしたら、そのギャップがイラーっときて、それを言
う
たら殺せみたいなことになってんだけど、もしですよ、もしですよ、仮にそこの心のピュアな方々が学校を卒業されて、 ね、でまたその子らが自分の母校でお仕事をさせてあげたら、やっぱり優しい要は指導者に僕はなってくれんじゃないかなと。だからその健常者を採用すること、まああるその割合の問題も大事ですけど、健常者ももちろんいるんだけども、そこの卒業生、社会支援学校の卒業生もやっぱりその適材のそのテストはもちろんいりますけどもね、いますけど、そういう子たちも、まあ、やっぱり働かせてあげるってほしいと。
ですね。
そうなんだ。そしたらその要は税金を言うたらもらう側じゃなくて、今度は税金を払う方になっていただけたら、
そうですね、
国としてはすごくいいかなと。
で、
そのことを僕は、まあ、昭恵さんの、首相官邸に行った時に、まあ、その将来ね、そういったことを、まあ心にね、皆さんお母さん方はやっぱり思ってますということを言って、でいつか彼らの勉強学んでるところを見てあげてくださいって僕は言って帰ってきたんですよ。それがですね、昭恵さんがね、まあ、これもう本当にもうこの、ここを見てる方だけにしていただきたいんですけども、実は、去年一昨年ぐらいですかね、
はい、
僕は昭恵さんにもうメールを出したんですよ、ね、メール出したんですよ、はい、で、そしたら私行きますよって、ところがねやっぱり昭恵さんってやっぱり今もう叩かれやすいもうポジションにもういてしまってるから、昭恵さんねって、ごめんなさい、メールですよ、メールでね、政治家の奥さんとしては来ないでねと、平田のエコ仮面のお友達としてね、緑の格好しても大丈夫、お月の人いなくても大丈夫って言ったら大丈夫と。ね、で、昭恵さんほんまに来てくれる、もう段取り仕掛けとったんやけど、ちょっと一つ考えとかなあかんのはね、
はい、
言うてもトップレディなんですよ。
そうですよ。
もしこれ何かの事故とかあったらあかんからいうことで、僕はそこの保護者の方のある一人に相談したんですよ、
うん、
ほんなら相談された方はちょっと待ってくれと、うん、ちょっと先生に相談するわと。
そうするってもう平和になるよ。
そうそう。ということは僕は言うはその、なんですか、サプライズでお呼び賞も取ったんですよ。
うんうんうんうん。
これ局長、ええ話やけど、もう番組終わんねん。
たいよ。
もっかい来週しよっか。もっかい来週。続きは来週ね。うん。続きは、だ今日聞いていただいてる方は、このまままた、ラジオ聞いてください。
はい。
ね、
いい、
お願いします。僕の安倍昭恵の好きな理由ということをちょっと僕は語ります。はい、ではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。